ドイラジです。今回は373回になっております。はい。お相手は私、おまけと、
NBK と、
ハタと、
タンタンです。
はい。今日はこの4人でやっていこうと思います。ということで、今回やるのは、急げ映画館、ジェームズ・ガン監督のスーパーマン、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、あらすじお願いします。
はい。2025年アメリカ映画、人々を守るヒーローのスーパーマンは、普段は大手メディアのデイリープラネット社で新聞記者クラーク・ケントとして働き、その正体を隠している。ピンチに颯爽と駆けつけ、超人的な力で人々を救うスーパーマンの姿は、誰もが憧れを抱くものだったが、時に国境をも越えて行われるヒーロー活動は、次第に問題視されるようになり、というお話です。
じゃあ、メンバーのテンションから行こうと思います。まずおまけですけども、なんだろうな。なんでこんなんできたんだろうな。びっくりしました。このタイミングという感じで。すごく良かったです。はい。NK さんお願いします。
はい。すごく良かったです。本当 IMAX で見に行きたかったんですけど、まあ初日にとにかく早く見に行きたいって気持ちで初日に普通の映画館で見て、で、また、平日にもう一回見に行ったんですけど、こう、二回目の方が、またしみじみとジーンとしてしまって、もう結構こう何回か見て噛み砕きたいいい映画だなと思いました。
じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。すごくこう、いい映画だなと思ったんですけど、エンドロールが流れてる間に、なんかだんだん暗い気持ちになっちゃいますね。ちょっと私ほんと最近、つい最近見たんですけど、昨日か。昨日見たんですけど、ちょっとその頃に結構深刻なニュースがいっぱい流れ始めてる頃だったので、まぁ、ちょっと余計にいろいろ考えることがあまりに、現実的に考えることが重すぎて、なんとも言えない気持ちになる映画でした。はい。
タタさんお願いします。
はい。なんか今までの DC 映画のスーパーマンの描き方とかよくわかんないな。この人何考えてんだろうな、みたいな。ずっとそういう印象だったんですけど、今回の映画ですごい好感度が爆上がりしました。
おお、よかったです。はい。で、今日はちょっとお休みになっちゃったんですけど、ガーラ君からちょっと、メッセージというかテンション的なものがあってまして、はい、ガーラ君的にはですね、もうスーパーマンは仮面ライダークウガだったということです。はい。この前ね、超クウガ展っていうのをね、紹介していただきましたけど、小田切丈さんのね、主演だった仮面ライダークウガだったよということで、で、特に40話、41話、これもそれじゃんっていう、そこが入ってたなっていうことを言ってまして、はい。仮面ライダークウガを見てくださいということでした、皆さん。よろしくお願いします。はい。ということでね。はい。なんか、ガラ君も結構すごく良かったという感じだったそうです。はい。ということで、改めまして、まず、はい。監督さんとかでね、もうさっきもちょっと出てきましたけども、ジェームズ・ガンさんということで、もともと、マーベル側で、はい。ガーディアンズ撮ったりとかしましたけど、まあ、いろいろあって、まあ、いろいろあってもこのね、今回のスーパーマンには要素入ってますけども、いろいろあって、解雇になって、その後、DC の方で、スーサイドスクワットの、2作目、はい、撮って、とか、ありまして、という流れで、まあ、それもすごく評判良くて、で、しかも、今回、監督、もちろんね、やってますけども、そもそももう、今、ね、マンオブスティールから始まった DCEU ってユニバースがね、終わりまして、今、DCU という、もうシンプルに、E がなくなって、エクステンデッドっていうのがなくなりまして、はい、そのユニバースをここから始めるということで、それ自体を統括しているのもジェームズ・ガンさんになっているという感じで、はい、まずは自分から、最初としてスーパーマンを撮るということになったという感じですね。はい。で、出演の方でいくと、まあ、主演、もちろんスーパーマン、クラーク・ケントがありますけども、これが、デビッド・コレンスウェットさん。ロイス・レイン役がレイチェル・ブロズナハンさん。で、レックス・ルーサーが敵役ですね。が、ニコラス・ホルトさんという感じで、いろいろ役者揃ってきてるなという感じですね。はい。 で、まあ結構いろんな、キャラクターもたくさん出て楽しい映画になっているので、ということで、いろんな方が出ておりますという感じになっております。ということで、はい、感想メールいただいていますので、そちらも込みで、ネタバレありで、いろいろ語っていきたいと思います。では、感想メールの方を紹介お願いします。
はい、いただいたメールご紹介します。ラジオネームサハルさん。めちゃくちゃ面白かったです。とにかくスーパーマンが冒頭でボッコボコに負けてから始まるし、クリプトナイトを食らってヘナヘナになるし、しょっちゅう泣くし、めちゃくちゃ弱いんだけど、それでも脅かされている命を救いたいという信念に胸を打たれました。というかほぼアンパンマンやんけ。あと以前ドイラジでブラックアダムを扱った時に、私は劇中に登場するチームジャスティスソサエティがめちゃくちゃ好きでしたが、今作に登場したジャスティスギャングもクソダサい名前とまとわりが悪い部活みたいで好きです。特にミスターテリフィックはずっと文句を言いながらもスーパーマンを最後までサポートするので、今作の最優秀助演男優賞はこの人です。そして私は劇中で可愛いワンちゃんや猫ちゃんが登場し、なおかつそのキャラが活躍し、死なない作品は名作と認定するので、本作はクリプトというスーパードッグが活躍するので文句なしです。クリプトについては年間最優秀犬賞がほぼ確定しています。不満点を挙げるとすれば、スーパーマンがユーマン、あれをウルトラマンとは呼びたくないので、にボコボコにされる理由が、周囲を飛び交うファンネルみたいなカメラでパターンを読まれてるからなので、その時点で、あ、じゃああのファンネルみたいなカメラをクリプトが壊して、クソ、何も見えないみたいな展開になってスーパーマンが勝つんやね、と予想したら、マジでその通りになったので、ジェームズ・ガンお前そのまますぎやんけ、と呆れました。あと、メタモルフォが子供を連れて途中離脱したのはわかるんですが、その後にメタモルフォがテレビのニュースを見るシーンで、隣に座ってる女の人は誰なん、どうやって家にかくまってもらったんや。はい、以上です。はい、お次のメールは、ラジオネームヒルアンドンさん。ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは、
ドルビーアトモス字幕版で鑑賞しました。うん、そういえば以前はスーパーマンレガシーというタイトルでしたが、いつの間にかスーパーマンのみになったんですね。コミックスや過去の映画で、スーパーマンのオリジンストーリーはご存知ですよね、とばかりに、いきなり敗北してズタボロのスーパーマンからストーリーが始まるのが衝撃的でした。その後のクリプト登場のシーンが最高で、本作の MVD、ドックは間違いなく彼でしたね。私も犬を飼っていますが、あの興奮しているということを聞かない感じが、犬の解像度が高くて感心しました。ジェームズ・ガン監督のところで飼っているオズもそんな感じなんでしょうね。ヒューマノイド系のキャラクターでは、ジャスティス・ギャングの面々がいい存在感でした。特にグリーン・ランタン、ガイ・ガードナーの終始漂うひねくれ者感と、終盤にスーパーマンの代理で紛争を止めに入るかっこよさとのギャップに痺れました。あとやはり今のアメリカで移民が出自、かっこ、しかしどう考えても不法のスーパーマンが他国の侵略、虐殺を止めるために奮闘する様子を描いたことは、ガン監督の強いメッセージを感じました。また SNS でスーパーマンの悪口を書き続ける者たちの正体が猿だったりするのは、なかなか皮肉が効いていて面白かったです。DCU としてリブートした第一作としてとてもいいスタートだったのではないでしょうか。来年のスーパーガールもとても楽しみになりました。はい、いただいたメール以上になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんな要素があるのでね。いろんなことが入っておりましたか、メールの中でも。どうですか？
やっぱりクリプトですかね。うんうん、お二人とも。ね、はい。いやー、すごく良かったですね。
ね。
ワンちゃんなのは分かってるんですけど、こう自分ちで飼ってる猫にも似てるというか、ちょっと思い出し、なんか言うこと聞かないとは
言わない。言うこと聞かない感じめっちゃ良かったですね。
良かったです。
なんかね、もう最初からね、活躍なんだけど言うこと聞かないみたいな、この。
うん。
少し前のアニメで、頑張れスーパーペットっていう、やつがあったんですけど、あれ、そうそうそう、クリプト出てくるんですけど、あの時の クリプトのイメージが私のクリプト像だったから、
うんうん、
あれ随分様子が違うな、みたいな。随分言葉が、コミュニケーションが取れないな、みたいな。
あ、そっちは結構取れる感じでした？
そっちはしっかり者でしたよ、クリプトが。
あ、そうなんです。
あんなやんちゃな感じじゃなく。ちょっと待って、そのアニメの方は、はい、コミュニケーション、動物同士だと取れるみたいな感じ。人間とは取れる。
ああ、どうだったかな。まあでも、以心伝心みたいな、そういう感じだったと思いますよ。
スーパーマンと思うみたいな。ああ、なるほど、ね。
はい。まあ、ただそれはもうペットメインなんで、そのそれぞれの、まあ、グリーンランタンにも相棒のペットがいて、みたいな、うん、そういう世界線の話なんで。そうそうそう。
でもこれあれですね、なんか、平野さんがね、ジェームズ・ガン監督のところで飼ってるオズもそんな感じなんでしょうねっていうところでね、そんな感じみたいですね。どうやらこのオズくんが結構、このクリプトの、キャラクターにめっちゃ反映されてるっぽい感じのことはなんか、あるみたいですね。うん。あ、ちなみにこのオズってどのオズかなと。思うんですけども、ね、オズの魔法使いのオズなのか、ちょっと最近ちょっと亡くなっちゃって、とても私も寂しいんですが、オジーオズボーンさんとかもね、オズっていう、世代的にあるのかと思ったら、
うん、
オズ安二郎から取ったオズらしいですね。
そうですね。
オズ監督、
オズに全然、
オズ監督。全然雰囲気違うな。
そう。で、オズっていうね、言葉にもいろいろあるなっていうのがありましたけど、で、なんか、そう、保護犬みたいなんですよね。で、なんか、要は、こう、家に連れてきた時に、もう、やんちゃで、家中のものを壊したって言って、なんだっけ、氷の、白氷の秘密基地ありましたよ。あそこでね、クリプト、お前壊すなよって言われてましたけど、あれ、そういうのをそのまま入れたみたいですね。あとなんか、クリプトの耳が肩をピンって立ってんのも、オズくんがそうだ、そうですね、なんかね。
はい、今日は、オズ安二郎とは、なんか、結びつかない。うん、だい
ぶね、真反対の。
真反対のね。
どちらかというと、黒沢の方が。
そうね。そうね。騎士の侍暴れます、みたいな。感じがしますね、ということで、ね。はい。いや、でも本当にクリプトがね、この、フィール・アンドさんも MVD ね、MVP ならぬ、MVD と言ってますけどね。うん、はい。まあ、これはもう最初から印象付けてね、MVD でしたね、と思いますね、確かに。うん、キャラクター的にね。
飛びついた後、反動で自分も一回こう、ね、ちょっと跳ねるところが良かった。
跳ねるというか、う
ん、ドカーン、ピョン、みたいな。
ね、
かわいい。興奮してるワンちゃんはとにかく跳ねますもんね、ピョン、ピョン、ピョン、ピョン。
ね、で、やっぱ、クラークケントも痛い、痛い、痛い、みたいなね。
めちゃくちゃ怪我してるのに。
ね、それでチーンとバッて出ましたみたいなね、雰囲気の。いやー、大変ですよ。という感じで、うん。最終的には活躍しますからね、という感じでね、うんうん。
普段は怒りを抑えてるあなたって言われてたスーパーマンもさすがにワンちゃんさらわれた時はちょっと、
うん、
怒り隠しきれないみたいな。あれは良かったですね。
そうですね。だからその辺もすごく、その辺もやっぱジェームズ・ガン監督っぽいなっていうか、動物もみんな全部同じだよっていうね、その、大事なんだよというね、差別はないんだよっていう目線が、このクリプトのね、こととかでも入ってましたし、あと、なんだっけ、今、なんだっけ、いろいろ、ね、人命救助的なところでリスもね、作ってましたね、みたいな。そういうとこは出てますね。あと、そう、おまけも都合実は2回見たんですけど、2回目見て気づいたのが、後半の、まあ、こう、裂け目がね、次元の、とかで、ニューヨークは大変、ニューヨークじゃないですね、メトロポリスですね、すいません。メトロポリス大変の時かな？人々がこう、逃げる時に、要は、スーパーマンの目線だけじゃなくて、一般人も、ね、一緒のこの家族である犬を、車に一緒に入れたりとか、亀をね、一緒に連れてね、逃げてるとか、そういうとこも入れてるので、スーパーマンが、まあ、ある種の異星人だから、その地球の生物をフラットに見てるということではなくて、ちゃんと、ね、人間として、こう、動物も一緒に大事なんだっていうことを、ちゃんと全体で表してるのは、ちゃんとしてるなと思いましたね。うん。
うん、うん。 あの亀を一緒に連れているおばあさんを見たときに、
うんうん、
私は猫は一緒に連れていけるだろうけど、ウーパールーパーはどうかなということをちょっと考えましたね。
ウーパールーパーは、
ね、そう、水生生物難しいんだよなと思って。
ね、お家にいますけどと、エネルギーさんの。しかも二人いますけどと。
そうそう。
大変だな、無理って。ちょっとこう考えちゃうね、う
ん。はい。
背負えるバッテリー付き水槽みたいなのが、
ね、そうですね。
ちょっと考えておいてくださいね。いろんな、はい、何
か考えておきます。
脱出方法。
はい。
猫は、こう、お出かけのカゴとかあるんですか、バッグみたいな。
そうですね。病気、あ、病気じゃなくて、病院に連れて行く
ときとかの、
うん。
でも、病院と結びついちゃってるから、なかなか入れるの大変ですよね。
ああ。
手足を引っ張って
。急がなきゃ、急いで移動し
ないと。絶対に入らぬみたいな。
入ってくれないみたいな。
断るみたいな感じの動きしますから。
病院じゃないから
出す時点で。
ね、あんたもこの危機に気づいてくれよみたいなで、動物的な感じとか思っちゃうね、その時ね。はい。なかなかね、そう。まあそういう目線もね、まあなんかよか、あ、ジェームス・ガーンさんっぽいなという感じが本当しましたね。というね。うん。ですね。うん。
動物つながりでいくと、ヒル・アンドンさんが、この SNS で、スーパーマンの悪口を書き続ける人たちの正体が実はお猿さんだったって。
うん、
で、なんか、そのお猿さんのポストの文字がちらっと見えますけど、なんかこう全部大文字だったじゃないですか。
うん、
なんか、トランプさんって大文字使いがちなんで、
ちょっと、
ちょっと思い出しちゃった。わかんないけど、あ、似てるみたいな感じで、ちょっと。
ね、
思っちゃいました。
そうですね。
お猿さんは悪くないけど。
そうね。うん。うん、お猿さんはこう利用されてるだけなんでね。
うん。
いろいろ、多分。
解放されてからクリプトとじゃれ合ってました、
ね。遊んでましたね。
ああ、
ね、
ね、
あれよかった。
よかったですね。
よかった。お猿さんも出てきた。
え、ね、え。クリプトも楽しそうでしたよ。
なかなかね、人間だと怒られちゃうけど。
そうね。
動物相手だったら遠慮なくいける。
うん。
ミスター・テリフィック。
はい。
はい。すごく最高のシーンがあったじゃないですか。あの、ロイスと、うん、ちょっとすいません、猫が暴れ始めて。ちょっとバタバタ。
これそのまま、これそのまま使いましょうか、今ここは。
臨場感があって。
すべて壊す。
やっぱね、やっぱ言うこと聞かないんだなっていう感じでね。はい。でも、ね、それも家族ですから。はい、
ミスター・テリフィック。と、あの、ロイスが、あの、敵のあの、基地みたいなところに乗り込んで、ロイスにはバリアを張って、こう、一人で戦ってるシーンっていうのが、はい、あれは最高でしたね。
あ、最高でしたね。
うん。ジェームズ・ガンっぽかった
な。ワンカット風でね。うん、そうそうそうそう。うん、なんか曲流れてる中でみたいな。
ちょっと緩い曲なんですよね。
緩い曲でしたね。だから、そこで誰かが、あの、なんかちょっと暑いからね、こう、緩い感じの曲聴いてる雰囲気のところに来たから、みたいな感じでね。そのまま行くっていうのがね。よかったですね、うん。
あそこの基地の人たちも、なんであんなアロハシャツみたいな。
ね、
うん。
あれが制服なのか。ちょっとよくわかんないけど。
そうなんですかね。
まあ、暑いから、ね、支給されてるっぽいんですよね。あの、みんな同じ服着てる。
お揃いでしたね。
幕を開けるだけの人みたいな。
そういうのいたいた。
ちょっと緩いんだろうな、
うん、
そこね。
まあでもやっぱりミスター・テリヒックはね、こう、沢原さんも言ってますけども、やっぱりこう、まあ、やっぱ、一つの最優秀上演男優賞とも言えるなというか、まあね、かなりキャラ立ってましたね。美味しい。
うん、美味しい役でしたね。
かなり美味しいですね。うん。
うん、私的には、ミスター・テリフィックは、あの、予算不足のバットマンってあだ名つけてるんですけど。
そうなんですか。
うん、いろいろメカを駆使するけど、ちょこちょこ予算が足りてなくて。
そうだね。
そう。シャッターがなかなか、え、ね、開かない。
シャッターね。シャッターね。シャッター良かったですね。うん。
うん、
シャッターの
くぐらないんだ、みたいなね、
うん。あの、何個か開けたところに座ってる海外の方だけがすごい笑ってました。
あ、そうなんだ。
めっちゃ受けてる。
結構笑いましたけどね。あ、そう、もうね。面白かったですね。なんか
あそこの間ってちょっと私不安になったのが、
おう
あの、これあんまり言いたくないんですけど、福田監督みたいな、こう、独特の笑いを作る監督、うん、最初は楽しめたのに、うん、だんだん楽しめなくなるって、時が来ちゃうんじゃないかって一瞬不安になりました。
そんな心配しちゃう。まあまあね、
う
ん。
そう。
まあでも、そうですね。ああいうのは、なんだろう。ギャグも相性合うかどうかありますからね。その時、うん、その時って、
うん。アメリカンジョークとかもあるから、ね。うん、
だから、またあれ出てきたらくどいってなって、こう、なるじゃないですか。もう、まあ、ええー、みたいなね。まあ、それが怖いのか。またそういうのが来る
か。あるか、ね、まあ、でもなんか、省くところは省くじゃないですか。
そうね。
その帰り道、その基地からの帰り道に、テリフィックは同行しないから、ちょっとロイスに乗り方、うん、直感的にわかるみたいな。
で、
でも結局操縦席は、
操縦席
は、みたいなね、
操縦席は映さないから、まあ、そこがどうなったのかみたいなのはよくわかんないけど、まあ、動いてるから、
まあ、動いたな。
まあ、なんとかなったんでしょみたいな。そこの省き方とかのバランスが良かったなって思いましたけど。
名前を間違えるだけで怒ったりするのに。そこは適当でいいんだみたいな。ちょっと不思議な感じです、ね。
いや、だから作ったんじゃないですか。その、なんだろう、半自動じゃないけど、その、ほら、あの、車とかでもあるじゃないですか。今、衝突前に感知してみたいなのあるじゃないですか。うんうんうんうん、そういうのの発達系で、こう、まあ、どっかぶつかるとかはないから、なんとなく止めるよみたいな、あるかもしれないですね。そういう設計だからみたいなね。うん。ね、そうですね、予算不足。あれ、なんか、あれみたいですね。ジャスティスギャングは、あまり見てるだけだとよくわかんなかったけど、結局、なんかスポンサーがついてるお金な、みたいですよね。なんかね。
なんとか、何社って言いましたっけね。なんか、どっか所属してるみたいな。
そうですよね。所属だから、ちょっとまたややこしいんですよね。多分、なんだろう、そうやって、あの、スーパーマンみたいに飛んでってとか、本来できないみたいなのもあんのかな、みたいなとかね。思いつつ、ね、それを飛び越えて、そう。でもやっぱりね、やっぱりこの、テリーフグだけじゃなく、いや、みんないいな、キャラクターが。
みんないいですね。
やっぱり、ね、うん、ヒル・アンドンさんがね、言ってる、こう、グリーンランタンがね、ガイガードな、ね、終始、漂うひねくれ感と、まあ、終盤のこのね、スパンを代理止めに来たっていうね、本来は多分、そういうスポンサーとかついてるから、許可とか、それこそね、スーパーマン自体がね、大統領の許可取ったのかとか、いろいろ言われてましたけど、その手前ぐらいで許可取んなきゃぐらいの何かね、倫理通さなきゃとかあんのかみたいなね、あれですけども、そういうのもすっ飛ばしていったっていうのはやっぱ、結構大きいのだろうなって、やっぱ企業的なチームの中でそういうことをするっていうのはね、ヒーローになったんだな、みたいなね、そういう、ジャスティスギャングも改めてっていう感じも出てよかったですかね。うん。しかもなんかあんま知らなかったです。グリーンランタンっていろんな、いろいろいるんですね。なんか、今回はこの人みたいな、
うん。はい。ガイガードナーは4代目ですね。
あ、4代目とかなんだ。
4代目。
はい。で、まあ、映画に登場したみたいな感じで、ちょっと、ソヤというか、問題児チックなキャラクターなのが、4代目のガイガードナー。
なるほど。もともとそういうキャラ、みたいな、うん。映画だけじゃなくて、
うん。コミックでもそう。
え、あの、ライナレイノルズさんの、は、あれは一代目とかのか、わかんない。
しかそれ見てないからわかんないです、
ね。私も見てないんで。
いつか見なきゃと思って。
多分違うキャラなんです。あ、違う人物で、グ、うん、リーンランタンの人なんですよね、みたいなことですよね。うん、
まあ、一代目とかじゃないですかね。
ランタン戦士もほとんどいない。なんだっけ。ランタン戦士的な、なんか他にも昔からいて、みたいな、うんうんうんうん、そういう人たちだったような
映画を見た時。なんか宇宙全体にいろいろいるみたいな。
うんうん。なんか宇宙で修行してたような気がしますね。
う
ん、
ライアン・レノルズの。
ライアン・レノルズ。あ、見ました？ライアン・レノルズの。
あ、見ましたよ。非常に、なんだろう。グリーンランタンの、なんか緑のやつでいろんなものを何でも作って戦ってたじゃないですか、映画の中でも。
はい。
なんかああいう感じで、うん、あれで何でもできるみたいな。やつを、ライアン・レノルズのやつは結構真面目にやって、何でもできすぎて、うん、映画としてのカタルシスとかって難しいよね、みたいな雰囲気だったんですけど、今回かなりおふざけキャラとして、その道具を使ってたので、あれはすごい、あ、食い合わせがいいやつですね、ってすごい思いました、今回。仲良く立ててる指とか。
真面目だったんだなっていう、
ね。なんか非常に真面目に。
それは、
戦うぞみたいな。
悪いだろうっていうね、俳優とか。
なんか、 難しいねっていうなんか雰囲気がすごかったんですけど。
ね、いや、今回も良かったですよ。その最後にね、スパノマの代理で紛争止めに来た時の、ね、あれ、なんかやばくなかったですか？なんか、ね、代理だけの夏地で、こうさ、なんかさ、こう、うおーとかじゃなくてさ、ただただ歩いててさ、もう余裕だし、みたいな感じでさ、ただ歩いてさ、ポイってさ、中指立てるだけっていうね。それで戦車が転ぶって。あれ、ちょっと最高でしたね。
ハンマーとかじゃねえんだ。グリーンランタンの、役の人って、あれですよね、極悪と集結で、あっという間に退場しちゃった人ですね。TDK。
そうですね。
あ、そう
ね。手が、なんか手が取れる人みたいな名前ね。
ネフィリオン。
なんかあの人あれっぽいですよね。だからジェームズ・ガーン監督常連さんで、ほぼほぼ全部出てるっていう。
ちょっとおふざけで出てくる役みたいな感じで。
ね、
でももうついに中心的な位置に
やってきたみたい
な。やるんですよね、ドラマかなんか。
そう。
あ、なんかみたいな話も。
シーズン 2?2
に出る、
うん。あ、それに出るのか、
うん。でもあれなんですよね。それのキャスト見ましたけど、テリフィックいないんですよね。
あ、そうなんだ。
そう。だからちょっと残念だなと。
残念。
テリフィックは別の作るんじゃないですか？
なのかな、う
ん、なんかそんな気が
する。単独で。
単独というか、ね、もしかしたらグリーンランタンと二人での写真があったような気がする。
それがまあまあ、なんかギャングで、ジャスティスギャングで。なんかもう、あれですよね、ジャスティスギャングの日常みたいなのやってほしいですよね。
ああ、
確かに。見たいです
ね。お仕事映画みたいな、お仕事ドラマ。
そう。なんかね、このガイガードのグリーンランタンがね、なんかこう、適当なこと言ってね、で、テリフィックがまたもうめんどくせえな、みたいな、この感じ。うん。やっぱテリフィック何が良かったってこのね、原さんも言ってるけどずっと文句言いながらもみたいなこと言ってるじゃないですか。文句っていうかこのぼやきこれぼやきながらもやってる感じがちょっとこの、うん、まあ逆にこの根の真面目さも出てて、ああ、いいキャラだなと思いましたね。うん。
うん、
そう。で、ガイガードなところのね、コンビ感が出るというか
。ね、最後に、裂け目を直すときも、やろって思ったら、敵側のやつが、ちょっと、サポートしようとして、いや、お前はいらん、みたいな感じの態度とかも良かったですね。わ、うん、かるから、
みたいな。良かったですね。はいはい。あ、いる必要ないから、みたいな感じは良かったですね。うん。
ホークガールでしたね。
うんうん。
うんうん、なんか、ギャーって言ってるのが良かったですね。攻撃するときに、ギャーとか言ってました
よ、
ね。うん。
うん、そうですよね。
これは鷹をイメージしてる
の。いや、いいですよね。
うん。
いいですよ。あれですよね。イザベラ・メルセードさん。我々的にはってちょっとあれですけども、ボーダーライン・ソルジャーズ・デイというね、最高の映画がありますけど、それでね、一緒にね、旅する。っていうことで。結構あの時も強気な感じでね、いいキャラでしたけども。
もうあとジェイソン・モモアのやつも
ですね。あ、そうですね。なんか、あれもなんか、一緒にみたいな感じでしたからね、ちっちゃい頃ね、
うん。娘役でしたね。
あれ、ネットフリックスかなんかでしたっけね。うん、みたいな感じですね。
確か。
いろいろ出てましたけど、もう守られる役じゃないぞと。これからは。ガンガン行くぞという感じがね、良、うん、かったですね。う
ん、あ、なんか、あれですね。その、イザベラさんの経歴を見たら、ブロードウェイ出身なんですね。
ああ。
うかうかいるっていうのはなかなかいいですね、うん、これからも。
いいですね。
うん。
ちょっと、
いろいろ活躍できそうな感じがありますね。うん。うん、まあでも、ちょこちょこですね、去年のところね、違うユニバースのね、スパイダーマンのユニバースのマダム・ウェブとか出てるんですね。
ああ、見て
る。俺結構好きなんですけどね、なんか何気に。うん。そうそう。三人チームのね、うん、感じの一人でしたね。あと、去年はエイリアン・ロムルスに知ってましたね。ということで、結構、増えてきてますね。大きい仕事が。うん。結構行くんじゃないでしょうか。ちょっとなんかこう、暴れるけど、結構、なんか若干引いた感じ？ね、ジャスギャング、ギャングの基地でもないけど、なんか部屋でね、こう、なんか、いろいろやってるのを、こう、新聞見ながら遠目に見てる雰囲気とか、ちょっと引いたクールな感じとかも含めてて、なんか、MCU の方で行くと、ちょっとフレオレスピューさんみたいな感じもね、ちょっと背丈とか、 体格とかを含めて雰囲気もあって、あ、なんかそういうタイプの人がこっちにもいるんだな、みたいな感じもちょっと思いましたかね、個人的に。うん。
うん、おじさん二人に囲まれてるチームだから、
うん、
なんか話とか合わなそうだなって思って見てましたけど、あの基地の方
で、
もう何なんだよっていう感じが良かったですね。
なんかこっちなら暴れればいいんだよみたいな感じが、うん、ね、
あの今ドラマの話出たんでちょっとドラマの話に寄せるんですけど、うん、あのジョン・シナいたじゃないですか、テレビのインタビュー
してましたね。
で、そう、私ドラマのピースメーカー途中で見るのやめちゃったんで、だから、あれですよね、その、極悪と終結が終わった時点だと、ピースメーカーはもうめちゃめちゃ悪いやつじゃないですか。とてもテレビのインタビューを受けるような立場にないはずだから、はいはい、だからドラマちゃんと見とかないといけなかったなと思って、何があってインタビュー呼ばれるぐらいの位置に行くんだみたいなのを、ちゃんと知っとかなきゃなって、思いました。
ね、まあドラマでは結構、いろいろ、ピースメーカーも、いろいろあって、いろいろ、こうな、こういう人になって、それを乗り越えるか乗り越えないのか、みたいな感じでございます。やっぱり、お父さんとの関係というか、みたいな感じではございましたね。うん。うん、
あ、リック・フラックのお父さん、フランク・グリロルでしたね。
ん？なんだっけ、それ。
リック・フラック・シニア。
スサイド・スクワットのね。でしたっけ？
スーパーマンに出てましたね、うん、リック・フラックのお父さんがフランク・グリロ、うん、お父さんがね、
うん、
でシーズンピースメーカーのシーズン2がフランク・グリロが出てきて、この人はピースメーカーのことめちゃめちゃ恨んでるみたいなことを書いてあったから、これが鍵となるのかシーズン2はって思ってます、
うんうん、
楽しみ。
そういうのもあるかもしれないですね、結構ね、やっぱりそうね、ちゃんとね、ほったらかしはできないぞっていう感じが、
うん、なんか結構細かくネタは挟んでるっていう感じなんですね、うん、やっぱ自分がユニバースを作る立場にあるから、
うん、
そこも挟んでいっちゃうよみたいな感じなのかな、
うん、なんとかついていかないとスーパーマンの秘密基地にいたあのロボットの声がなんかマイケル・ルーカーだったり、はい、オム・クレメンティエフだったり、
うん、あ、そうなんだ、
これですね、いるんですね、この勢が。あとまあスーパーマンのお父さんブラッドリー・クーパーだし、
あ、そうでしたね、
うん、それはね、
いるなぁと思って、
いる、あ、ブラッドリー・クーパーやんつって、あの今度は顔出せるやんっていうね、あの声じゃなくて、あのでガーディアンズではね声だけなんでみたいな感じはしましたね、うん、
いやいやね、ロボたちも良かったですね、なんか、うん、感情がないと言いつつもみたいな、うん、
そうそうそう。あれ結構ね、良かったですね。あの、表し方。なんかやっぱりこう、感情がないとか言いつつ、結局、感情とかって人間もね、どこまでその、どうかとかも思ったりするたちなんで、おまけも、こんな、人間の感情とかもプログラムの一環かもしれんと思ったりする時もあるので、そしたら、あのロボたちも感情あるよって思っちゃう。感じもありました、僕。なんか、はい、おまけ的にね、はい。
今のところ話題に出てないレックス・ルーサー、
はい、
あ、確かに全く触れてなかった
ニコラス・ホルト良かったですねっていう、
うん、スキンヘッドが似合いますね、
ね、ね、いやでも本当に どんなルーサー、どんな悪役やれんだろうと思ったら、うん、もうニコラス・ホルトのルーサーじゃなきゃダメですねあれはねっていうぐらい、すんごいなんか、うん、ハマってたというか、なんか、すごい良かったですね。うん。あのキャラとしてはね。
うん。
うん、しかもなんか、最初は、あれらしいですよね。あの、スーパーマン役でオーディションしたっていう。
へー。
そう、ニコラス・ホルト君。なんか、パンフとかに書いてたのかな。なんか、要はやっぱジェームス・ガンがの作品出たいなと思ってて、なんかこういう話があるって聞いたから、今までそんなことしたことなかったんだけど、初めて、メール出したっつって。あの、こういう、この作品とかに出れませんかみたいな。で、じゃあって言って、スーパーマン役受けたけど、スーパーマンは落ちたんだけど、あの、ああ、ダメだったと思ったら、連絡来て、あの、ルーサー、レックスはやんないって逆に来たらしいですね。うん。
うん。
その面白いですね。うん。
うん。
いろいろね、やっぱオーディションって、ね、その役だけじゃなくて、あ、この人こっちになるかもとか、もう見ながらやっぱやるんですからね。うん。
うん
剃ったそうですよ、ちゃんと頭はね。
うん、そう
です
ね。
レックス・ルーサーか。
マッドマックス以来ですかね、坊主なのは。
分かんないけど。あ、そうですね。あ
の時は可愛かった。ビーストの時は。
ね、
あ、そうだ、ビーストもやってましたね。
うん、ビーストもやってました。
ムクジャラになったり、うん、スキンヘッドになったり。
もうね、ニコラス・ホルトがいろいろやってますからね、
うん。
恋するゾンビもやってましたから、人間に恋するゾンビとか。最高ですね、
うん。テリフィックやってるエディ・ガテキさんも、あれですよね。
うん、
出てましたよね、X-Men の。
あ、そうなんだっけ、
一番最初のやつなんだっけ、ファースト。
あ、だから同じ出たやつね、ファーストジェネレーション。
う,
ね、う
ん。に、仲間でいたはず
とか。なるほど、うん。
結構みんな、あの、いろんな超人をやりつつ、たどり着く。
う
ん
う
ん、
そうね。そうね。たどり着きますね。こういうとこにね。うん、あ、でもやっぱりレックス・ルーザー、まあね、ヴィランだけど、半分は影の主役みたいな感じの存在感で、いやー、やっぱ、そうね、今回の、この、すごい、あのね、スーパーマン、クラーク・ケントの自体もね、この新人ではないんですけど、あの、俳優としては、はい、あの、初めてスーパーマンやるところで、デビット・コネン・スウェットさん、はい、もうすごいハマってたけど、まあもう見たまんまなんかスーパーマンだなっていう感じ、雰囲気もありつつ、今回のその、うん、まあ、いろいろこう、悩んだりとかするスーパーマンにハマってる感じでしたけど、それとこう、対になるって意味では、ニコラス・ホルト君のレックス・ザ良かったですね。うん、この二人がいるから、すごくバランスがすごく超絶良かったなとは思いますね。
うん、対になってる状態で話は進んでましたからね、ずっと。
ね、うんうん、でもなんかこの、デイビッド・コレンスレットさんね、あの、今までのやつが、あの、去年ツイスターズってやつで、こう、あんまりいい役じゃないっていうね。
うん、そうなんですよね。
そう。しかも、もう一つ有名っていうか、これを見てらしいんですけど、パールっていうね、うん、なんだっけ、今年負けシーンってやりましたけど、あの、X っていうやつから始まった3部作のね、その2作目のパールでも出てきてて、これもね、ちょっと嫌なやつなんですよね、みたいな。
そっか、
そういう中で。から
ね、ヒーロー役になるっていうの、
不思議な。ね、不思議なね、うん。
まあ、ってね、うん、最後。
いろいろやれて、うん。
最後のあの、ルイスに I love you って言われた時の笑顔がめっちゃ、
うん。
よくて、うん、あれはなんかすごく、うん、好かれる、みんなに好かれる、愛されるヒーローの笑顔だなっていう感じはしましたね。
うんうん、やっぱこのね、その、一代前っていうか、はい、DCU、マンオフスイーク会社で DCU のあの、ヘンリー・カビルさんね、結構こう、どっしりしたスーパーマンで、あれでしたけど、やっぱりその、どっしりしすぎみたいなね、あ、それはそれであの、世界観に合ってるんだけどね。そうそうそう。あの、ちょっと、もう、あっちはもう神話系のね、世界観でやってましたからっていうのありましたけど、やっぱりこう、ね、やっぱ本当に今回象徴的な、僕は人間なんだっていうね、人間宣言したあれでしたけども、やっぱこう人間味というか、ちょっとやっぱりその、半分ね、なんかこう、不安定さ、幼さがあるから、ああ、そういう最後の、ちょっとした意味も、なんか、かわいらしいというか、人間味のある、この、嬉しさが出てたなって感じはしますよね、そのね。うん、ロイスとなるね、うん。
うん。クラーク・ケント時の状態あるじゃないですか。メガネかけて、髪、前髪ちょっとボサボサにして、っていう時があまりに可愛かったから、可愛いって思ってたんですけど。
あ、出た。
可愛い。
あの状態、あの状態一瞬でなくなって、もうあとずっとスーパーマンだから。
そうね、今回ちょっと記者の時間帯が短すぎて、
うん、今回かなり省略系というか、
そうね、
いただいたメールでも結構そういう話がありましたから、うん、結構開幕からもうドラマにの最初の1から3話もう終わった後ですよぐらいのテンションでみんな話が進むので、ね、だからもう、ああ、もう見せてくれないんだ、あの可愛いメガネをと思って、ちょっとそこは残念に思いましたね。
メガネ好きとしては。
うん、可愛いと思ったのに。
いやー、なんかもう、ね、こう、出勤してる時の、 おっさり感やばいっすよね。
うん。あんなムキムキであんなもたもた歩く人いるのかなっていうぐらいの
方。人にぶつかりまくってね。
ぶつかった人が吹っ飛んでしまうのではってちょっと心配でしたけど。
確かに。最後ちょっと疑問に思ったんですけど。
うん。
編集長とか、ジミーの話もちょっと後でしたいんですけど、あいつらいつから付き合ってんだとか言って3ヶ月前って言ってたんですけど、うんうん、あの二人もクラーク・ケントがスーパーマンってことを知ってるってことでいいんですか？
まあでもそういうことになりますよね。
うん。ですよね。
あの感じだと。
そうですよね。
要は、あ、ん？ギリ違うのか？
ギリ違う。
あ、難しいな。だから、スーパーマンイコールクラーク・ケントと思わずとも、スーパーマンとは付き合ってるみたいな、
ないか。スーパーマンとロイスのつながりはみたいなところが微妙だったんで。ま
あ、そこはいろいろあるけど、一応は、
ね、
二人で吐けた後に喋ったんですもんね。その、
どっちとも取れる雰囲気では
ある。どっちとも取れる感じで今なってるかなみたいなちょっと思うけど、まあ、普通で考えたらバレてんのかと思うけど、
うん、人を信じすぎって言ってたから、あの二人には話してんじゃないかなみたいな気はちょっとしちゃったかなみたいな。
でも至近距離で見たらわかるからな、多分普通に。
なんかアレックス・ルーサーは気づいてなかったんですよね。
一応あのメガネ自体がなんかその別の姿に見せるとは言うてるんだけど、特殊メガネだとは言うてるんだけど、みたいな。
本当かな。
レックス・ルーサーが気づいてなかったのもなんか不思議だったから。
あ、そうそうそう。だ基本的には、
信じてる人。
メガネ、あれただのメガネじゃなくって、メガネで、
ジャミングしてるわけじゃなくて、
特殊兵器なんで、一応はね、そうだらしいんですよね、っていうね。うん、だ言ってましたね。だから次の犠牲者、ね、クラーク・ケントだって言ってましたからね。
うん、
レックス・ルーサーもね、
うん。
まあそう考えると、マリはね、マリっていうサンドイッチ屋が本当に
嫌
い
で、ね。
そこだけですね。
そうね、唯一救え、なんか目の前で救えなかった人では。いや、しかしこれもう、キャラクターのこと一人一人語るだけで、すごいですね。いっぱい語れますね、これ。
でもそのあたりがなんかこう、ジェームズ・ガンだなっていう感じがしますね。
そうですね。そうそうそう。だから、そうね。確かに、ジェームズ・ガンの手腕というか、今までも、いきなりドーンといろんなキャラクター出てね、今回もね、スーパーマン、なんだ、ジャスティス・ギャングとかあんま知らないし、みたいな感じで、何個も出てくる。予告の時点で、なんかいっぱいキャラ出てきて大変大丈夫かなと思ったけど、そういや、今までも、ガーディアンズも、スーサイドスクワットも、いきなり出てきて、いっぱい出てきて、みんなちゃんと認識して、みんな好きになるみたいな、ずっとやってましたもんね。それはすごいっすよね、やっぱ。
うんレックス・ルーサー社の中の人たちも結構モブ感は強いんですけど、意外とキャラをちゃんと立てて
そうですね。
作ってるなっていう感じがすごいありましたね。
会社の中の操作系のところでいる人たち、最初にいろいろね、もうやってる時、ウルトラマン、ユーマンと戦いの時ね、A いくつだとか言ってるやつの時のやつの、時思ったんだけど、一応結構ほら、レックス・ルーサーがやっぱりなんか、まあ、イーロン・マスクがみたいに言われたりとかして、とかあったりとかありますけど、あそこ面白いなと思ったのが、でもなんかこの、なんだろう。まあ、イーロン・マスクは別にあれか、アメリカ・ファーストとかって、単純そうではないのかもしれないけど、とか、こう、白人、ね、主義とかってところでもないのかなと思うんだけど、なんだっけ。多分これ、だから吹き替えだと分かんないかもしれないけど、英語がね、みんな訛りが違ってさ、みたいなんでさ、あ、これ多国籍企業やん、みたいなさ、みたいな、すんごく出してて、結構いろんなキャラ一人一人訛変えてて、あ、この人ロシアとかそっちっぽいな、とかさ、まあ、顔立ちもそういうのを選んでたりとか、とか、いろいろあって、あ、そういうところではなんか、また、ルーサーとしてはどういうふうなところで、こうやっていこうとしてるのかっても、またいろいろあるんだな、とか感じましたね。うん。
エンジニアの、女性の人とかも、うん、 結構その、まあ普通に暴れ回る役としては動ってるはいるんですけど、まあところどころなんかちょっとだけ人間を捨てたんだっていう話をちょっとしてたりとか、ちょくちょく挟んでたので、結構みんなそのちょっとしたところでちゃんとキャラクターを立てるっていうのは相変わらず上手だなっていう感じですね。
そうですよね。脇の脇までみたいですね。
うん。まああとは、あれかな。ジミーかな。
ジミーね。
ジミー。モテ男ジミー。
すごい。なんでモテるんだろうな。すごいモテるよね。
チャーミングだからかな。
ねえ、
うん。なんか、あれですよね。自分がっていう感じがしないからすごいなって思って。
なんか、
相手を立てられる。まあ、元カノへの扱いはどうかと思いますけど。でも嘘は言わないみたいな感じ。
まあ、そうそう。だからその辺のラインが地味に出てるなっていう、まあ、キャラクターとしてね。うん。
だから週末も OKOK、OK OK、って言わずに、どれぐらいみたいな。いけるかもね。頑張ればいけるかもみたいな雰囲気出したりとかしてるの面白かったですね。
面白かったですね。あの子、ブックスマートに出てる。
みたいね。全然、あれ、どっかで見たなと思ってたら。
あの、金持ちのキャラ。
そうそうそう。だから、なんか、自分が盛り上げようとしてるけど、結局孤独になっちゃう子みたいな感じだったっけみたいなね、大雑把に見ると。うん。
いいキャラ。
ちょっと切ないキャラでしたね、あの、ブックスマートね、うん。うん。いや、いい、なかなかいい配役でした。
そうですね。じゃあ、音楽について。
あ、はいはい。
あの、パンクロックの話を結構してたじゃないですか。あの、ロイスがパンクロックが好きで、クラーク・ケント、カルエルも自分も好きだよって言ったバンドをちょっと馬鹿にされてたじゃないですか。あれはあの、架空のバンドなんですね。知らなかったんですけど。そういうバンドがいるのかと思ったんですけど。
うん、
そう。マイティなんとか、クラブみたいな名前の、
うん
ね
うんうん。
あの、そう。あの映画のために作ったバンドで、しかもあの、エンディングの後のエンドロールが始まる2曲目のところはそのバンドの追いパンクっぽい曲が流れたと思うんですけど、そのポップとかパンクとかっていうその境目のことをずっと言ってんのかな、みたいな感じでしたね。優しさこそがパンクロックだみたいなことも言ってたんで、
それは本当に良かったですね。
すごく良かった。なんか、反抗的な態度がパンクとかではなくて、うん、みたいなね。
だから、今は、優しさこそが反抗的な態度になっているという、この逆転してるからこそみたいな、このねじれもありつつね、この世の中の。うまいなと思いましたし、まあなんかおまけなんかは結構昔からそういう目線でいろいろ見たりしてたりしてるので、あ、こういう人を考える人他にもいたとかちょっと嬉しくなったりもしましたけど、
そうですね。
あの、そう。だからそれもキャラクター出てるっていうか単純になんかマニアだとかよりも多分、あれですね、あの、なんだ、あの、ロイスは結構やっぱりこのジャーナリストとしてシビアな目線で、あの、ちゃんとやっていこうっていうところ、なんかね、強い目線で持ってて、
ね、
あの、やってるから、この、パンクとかも、この、最初のこの原初的な、この、リアルに反抗的なものとか、そういうところの、ガチな、ハードコアな、みたいな、あの、が好きなんだろうな、みたいなところの、まあね、キャラクターが、だから、その音楽自体も、この、ロイスの、この、なんだ、ジャーナリストとしてのキャラクターとしてにも、ハマってる気がするけど、ね、同じパンクとエイド、同じロックとエイドみたいなね、いろいろ、いろいろ分かれていって、の中で、そう、結構こう、ね、クラーク・ケントは、もっと、この、楽しいことも入りつつでもパンクであるっていうようなバンドが好きなんだろうなっていうのはね、うん。で、結構あるんですよね。音楽のロック好きの中でも、やっぱそういうポップパンクみたいなこと言われる場、なんか人たちもいて、とか、そこの、なんかね、この、あれ、あんなのはパンクじゃないとか言われたりとか、でも俺たちにとってはこっちがパンクなんだとかそういうのがね、あったりするような、なんか、こともありつつ、でもキャラクターに合わせて、ちゃんとでもどっちもパンクだっていうことを最終的には多分、ジェームズ・ガン的にはね、表してるんだろうなっていうところで、ね、すごい良かったですね、うん、そのパンク
使
い、うん。
それが、あの1曲目のあのエンディングの曲にすごい現れてなって思ったのが、うんうん、あれはテディ・ベアっていうバンドのパンクロッカーって歌なんですけど、うんうん、テディ・ベアも来たあの曲もパンク ぽくはないんですけど、フューチャリングがイギーポップなんで、
はい。
誰から見てもパンクロッカーなわけじゃないですか。それが、パンクロッカーだって歌を歌ってるんですけど、パンクロックっぽくはないけど、パンクロックだみたいな。ちょっとよく、なんて説明したらいいのかわかんないんですけど。うん、そんな感じで、なんかすごく象徴的な、
うんうん、
あの映画にも合ってますし、いいエンディングだなって。
選曲うますぎ問題みたいな。
あ、そうですね。うんうん、
感じですね、うん。
うん。
いや、でも本当にやっぱり、今回やっぱこう、すごくね、なんだろう、びっくりしたんですよ、本当に。そういうところとか、あとやっぱりこの、まあもちろんもうすでに、いろいろ、こう何年か前から、ね、戦争のこととか世界のね、それこそ、もう3年ぐらい経つ？今のイスラエル・パレスチナの話とかもね。
うん、
もう入ってきてるから、そこ盛り込んだりもしてるんだけど、で、まあもちろん、ロシア、ウクライナも入ってて、みたいな感じもありますけどね。ボラビアのね、あれは首相か？わかんないけど、大丈夫かわかんない。ちょっとあれでしたけど、とかはなんかやっぱ、どっちかさ、こう、ロシアっぽいね、雰囲気の、あれ出てましたけど、とかね、ありつつで、いろいろ入れてるんだろうな、とか、思いつつ、まあだから、で、まあそういうものをもう反映させて作るっていうこと自体が、すごく面白いっていうか、興味深いっていうか、すごいなと思うし、なんか本当に、それで、ああいうスーパーマン自体をちょっとこう、もう純粋すぎてちょっと危なっかしいぐらいのね、キャラクターとか出しながら、それで語っていくっていうこと自体が、本当に、あ、ジェームズ・ガン本当に世界に対して中指立ててるなっていうか、パンク、それこそパンクな作品だったなっていう、この時代が、すごく、やっぱり、こんなの作れんだ、みたいな、ちょっと、まあちょっとね、今現実、この2025年から合わすと、ちょっとずれてるとか、ちょっと違うとか、いろいろあるんだけど、でも、今にも響くものとしてか、全然この普遍的にっていう、普遍的にじゃダメなんだけど、今にもこう、なんか、つながる、感覚として全部入れて語ってるっていうこと自体が、ちょっと、すごいなとは思いましたね。うん。なんか、だから、そうなんですよね。結構、ここまでやれるんだっていう、ある種、なんか、結構、ほぼ直接的な感じのことも踏めつつ、こういうことを描ききれるんだと思うと、ちょっと他の作品の見方も、ちょっとこれ基準でいろいろ見ちゃうなとか、ちょっと今後思っちゃいましたね、個人的に。うん。
うん。うんうん。
その、国を超えたスーパー超人たちの介入みたいなのの、なんかバランスとかをかなり、考えてるんだろうなっていうのとかもいろいろあって、その、私がその最初に言ってた、ちょっとしんどいなってなったのが、まあ、ちょうどそのイスラエルとパレスチナのニュースをすごい見てて、ですね、今ちょっとそのパレスチナの食料、食料イスラエルは止めてるっていうのがずっと続いてて、で、そのちょうど見る前に、その、なんかご飯が食べられない状態になってる人たちの限界がおそらくあと数日中に来るだろうっていうニュースがありまして、うん、で、そのうちにそのすごい死者がここから出ていくだろうっていうニュースがあったんですね。で、それを考えるとその、なんだろう、まあ今回映画の中にもあったんですけど、時間がないっていうか、
うん、
今人が殺されようとしてるところに、をどうするんだって言って、で、スーパーマンを呼んで、スーパー超人たちが来るのを待つっていう話だったんですけど、こうなんか、ちょっとあまりに現実が重すぎて、その、まあ、
そう、ね、
言ってしまえばスーパーマンたちの武力介入なんですけど、
うん、
力でもって制圧して、で、まあ、その、現時点で起ころうとしてる殺人を止めるっていうやつですね。スーパーマンがずっと言ってますけど、人の命が奪われるんだ。
うん
だから自分は急ぐんだみたいなことをずっと言ってるんですけど、まあ、そういうのを考えてその現実を見たときに、まあそういうことやってるのがもう原因が国際社会なので、まあイスラエル自体もそうなんですけど、その原因となってるのがほぼ国際社会の状態ですね。まああれを止められないっていうのが一つと、それに介入してそのまま レックス・ルーサーがやってますけど、その武器とかを介入させて戦争を続けさせてるっていう状態なんですけど、とかを考えて、非常にそのスーパーマンによる武力介入とかが解決になるっていうのに希望を持つべきなのかどうかとか、そういろいろ考えちゃって、
非常に、
うん、暗い気持ちになって、あと2年前ぐらいに見たかったとか思ったんですけど。なかなか辛いなというの。そう。で、ちょっとそのレックス・ルーサーが全てを集約して背負ってるというか、
うん
まあ、今回アメリカの大統領とかも影も形もなかったので、そこら辺もその国際的な社会の動きみたいなのは、まああれは架空の都市だからっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、ペンタゴンは出てましたけど。
うん
まあでも。
まあ薄いじゃないですか、そうですね、そういう影響、影響、どう影響してるのかは。
あえて撮ってますよね。そんなことは分かってるはずだからね。
そうそうそう、う
ん。これを語って、これを形にするには、みたいなところも含めてね。
うん、だからまあメッセージ的にこう打ち出してるところをこう強調するための話、ストーリーなので、それは全然いいと思うんですよ、映画としては。
うん、
でも現実的にはやっぱ国際社会になってしまうから、それを全部レックス・ルーサーが一人でやってるので、
うん、
とかを考えて、なんか非常に、映画に希望を持つにはやっぱ現実
が。難しいよなっていうね。
そう。最近その小説で賞を取った方も言ってらっしゃいましたけど、その架空の話で暴力を描いてそれを楽しむには現実の暴力があってはならないっていう話をされてて、なんか非常にしんどい映画鑑賞になってしまったなという感じ、ね。
気持ちが複雑になる。そうなんです。だからそこは本当に今回はあえて多分抜いてるので、
うん
かうん、まあ難しいですよね。だからまあそれを描くにはまた別のラインになるし、2時間のそのやつにするにはルーサーに寄せるしかないしみたいなところと、うん、そのでもルーサーに象徴とか集約してるあのルーサーのそのなんだろう、あんなにすごいけどでも劣等感を持つみたいなところから何かと変なこう、執着になってみたいなこととか、とかは、いろいろ考えると、ほんでそういう何か、排外的なものの流れを作ったりとか、ね、そういうのを見ると、それはそれで、まあ一つに集約してるけど、全体的な問題の根本でもあるなとは、やっぱ個人的にも感じて、
うん、
そこを描いたことは、すごく、頑張ったなと。それ国際的なものとしては描けなかったけど、
うん、
みたいなね、社会の中でっていうのは思いますけど、しかもなおさらこの今、私たち日本に住む2025年、この7月公開で、ちょっと参院選があった中で見ると、もうそういうものの渦巻き、ルーサーだけじゃなくて、大きな全体でいろんなたくさんの人たちのそういうものの渦巻きで、こういうなんかいろんなものが起こっていたなってことを思うと、そこもびっくりしたんですよね。なんか、その、なんか、なんだろう。例えば今年1月に、トランプさんのことを描いたアプレンティスってありましたけど、あれが日本だと1月公開で、トランプさんのね、就任がね、なったのが1月で、あ、ハマりすぎ、同じ月にハマりすぎだろって、すごくびっくりしたっていうか、できすぎたろうと思ったけど、今回のスーパーマンもちょっとね、それぐらいのなんか、まあもちろんこの日本でね、いる人にとってはってことだけど、ハマりすぎたろうとかも思ってね、不思議だなとは思いましたしね。うん。なんか、うん、そう。やっぱりレックスさ、今回あの形で出してるっていう、で、ニコラス・ホルト君のあの演技がまた、やっぱいいんですよね。そのなんかその、天才とかすごくいろいろ持ってるでも、いろいろ心の中がそういう風になってると、やっぱり、この、幼稚さにも見えたりとかするし、とか、あるし、でもそのなんか変になんか、その、スーパーマン、クラーク・ケントの、こう、危なっかしい純粋さの、ま、本当に真逆で危なっかしい純粋さなんだけど、多分、その純粋さが、違う、なんか、その悪いものに対して純粋に突き進んでる感じとかが本当表裏になってるのはよくできてるなとは思いましたね。うん、で、そこの戦いって、実は今、一番大事な、その、人間の持つ戦いの一つなのかも、とか、全世界でとかも思ったりしたので、っていうのはちょっと思いましたかね。うん。現実がね、 追いつけるかどうかちょっと難しいのですが、
うん、まあ、レックスルーさん最後に泣いたりとかさせたりしたり、
ね、
すごい感、なんかこう今の時代でそのヒーロー映画をどう描くかみたいなのはかなり考えてるなという感じでしたね。
だから、そのルーサーのその、なんだろう、感情的な弱いところも含めて、全員人間だって感じだ感じもしますよね。ルーサーも、当たり前、ルーサーは自分たちは人間だって言ったけど、多分そういうことじゃなくてっていう、人間性ってなんだろうってところで、ね、やっぱりジェームス・ガン監督って、そこを毎回あるかなとは思いますよ。そこがやっぱり味というか一つ、だから信頼できるところだと思うけど、いろんな人に良いも悪いもいろんなものが入ってて人間性、人間なんだみたいなところは映ってて、全部のキャラ。だからやっぱり、そのルーサー自体も最悪だけど、なんだろう、なんかやっぱりいろいろ考えてて自分にも照らし合わせてっていう部分もあるなとかも思う。すごく奥行きが浅いんだけど、なんかいろいろ考える奥行きを与えてくれるキャラクターだったなと思いますね。
うん。途中でスーパーマンのこう両親のメッセージの後半がこう、わかるみたいな展開があるじゃないですか。
うんうん、
で、私あれ見たとき征服、侵略せよみたいなメッセージは、どうせルーサーが捏造したんでしょみたいな感じで、私の浅はかな、あれで思ってたんですけど、そういうことは一切やってないっていうのが、こう、ルーサーも悪いけど、なんか、完全、もう、こいつ最低、最悪みたいな風には生ききれないみたいなところがそこの点かなって私は思いました。
あれ、それ良かった
ですね。
それやっちゃうとね、みたいなね。
最初から捏造するね、ことだってできたわけですもんね。
そうそうそう。
もっと邪悪な感じにとか。
うん。そこをやらないのは、またね、完全に生ききってないみたいなところかなって私は感じましたね。
だからその、あれですよね。しかもそれを、なんかね、ルーさんもね、いや、タラボタだったぜ、とか言ってたけど、で、それを、が、なんだろう、テリフィックがね、あれ、フェイクじゃないからってことを、一応言うじゃないですか、確か。そうですよね。
ちょっと、ファクトチェックしてますね。
ファクトチェックしてますよね。とかも、うん、あれうまいなっていうのは、なんかテリフィックってなんか、うん、ジャージのね、この、腕のところにね、文字書いてあって、あれ、フェアプレイって書いてあるらしいんですよ。そういうキャラらしいんですよ。だから、そういうキャラにあれを言わせるってこと自体が、また、あれは、だから、本当なんだっていう、ね、ところも強くなってて、いや、よくできてる、っていうか、思いましたかね。なんか、見方によると、翻訳の仕方で捉え方変わるんじゃない派の人もいるらしいですけどね。まあ、わかんないけどね。うん。
まあ、だからそのメッセージが捏造じゃなくて本当だったっていうところで、こう最後にご両親の姿をお見せしますの、それが変わるのがいいなって、もうじんわりきましたね。うん。
いや、よかったですよ。
泣いちゃいますね。
ね。
ね。
うん。
ビジュアルアルバムですよ、あれね。
うん、
よかったですね、なんか、本当に。本当にただの田舎でこう、子供と過ごしてる感が、うん、
うん、
で、なんかこう、お父さんがこう、子供のクラーケントをこう掲げて、クラーケントが空飛んでる雰囲気みたいなのが流して、うん、あ、ちょっと泣けそうでしたね。
ヒーローごっこみたいなの
ね、うん。そうそう、ごっこがね。うん。そう。だし、なんか、この、例えば、おまけなんかもこう、漫画とかで育って、映画とか、まあ、アニメとかも好きでとかの中で、やっぱ子供の時に、そういうヒーローってなんだろうってところとかで、いろいろ、教えられて、なんか、なんだろうな、まあ、できるかできないかちょっとまたいろいろありますけど、こう、ある種のこう、どういうふうに生きていこうとか、ね、考えたり、ね、するんですけど、そういうところってやっぱり子供の時大事だなって思うんで、やっぱりこう、ね、素朴な、本当に多分今までの中でも一番素朴な二人なのかな、みたいな感じですけど、アメリカの田舎に住んでいる、ね、その素朴さの中でそういうことを育てられたんだなっていう感じは大事なんだろうなとは思いますよね。うん。
私の心の中のヒーロー像はアンパンマンですけどね。
うん。
あ
れ、サハルさんも。
あ、でもなんか、
サハルさんも。
サハルさんはそういうこと言ったんですけども。どうですか？
そうそうって思いました。え、ね、ああ。そうですね、
ま
あ、
アンパンマンに近づけましたかね、今回のスーパーマン。
アンパンマンの根源はあれなんですよ。飢えを飢えている人がいないことが一番っていうことなんで。うん、まあ、アンパンマン、あとか柳瀬さん、今の火山の様子見たら心痛めるだろうなって
。いや、本当そうね。
思います
ね。一番ね。思いますね。
うん。
はい。まあ、だからその辺もね、ちゃんと、そう、描いて今後いければなとは思いますけど、ちょっとずつずれながらだから、でも思いますけどね。あ、だから、一個だけごめんなさい。で、スーパーマンね、やっぱりこういう超人的な存在じゃないですか。で、あの、予告見たとき前、そのね、やっぱりこの、子供がね、旗持ってスーパーマンって言ってるってことで、やっぱりスーパーマンにお願いすればみたいなことになるかなってところは、やっぱ思ってたんですよね。うん。まあ、そういう部分はゼロではないんですけど、まあそこでやっぱり、今回、その、やっぱりこの、何か、救世主に頼るっていう物語、まあ半分はまだなってるんですけど、じゃなくて、やっぱりあそこのシーンを、やっぱり他の人たちが、まあ、他の人たちも強い人たちですけど、超人的な。うん。でも、その、グリーンランタンとか、ね、そういう、多分、いろいろ本当は、企業を慣れたし、制約もある中で、そういうのを取っ払って、ヒーロー活動しに来たとか、だからそういう伝染させるっていう、そのところは描けてたと思うんで、で、それって何かって言ったら、やっぱり、もっともっと、これはただの本当にまだまだね、その、畑さんが言うように現実なかなか難しいんですけど、一つの希望を持ち、の中で、こう、一つのそういう伝染をしていけば、一般の人たちもみたいなところを、希望入ってるなとは思っているので、その辺は、すごい危惧してたので、すごい、その辺は良かったです、個人的に。はい、ありがとうございますよ、ね。
うん。うん。
した。はい。で、なんかね、ゲージ・ゲームスガンも、インタビューとかで15年後にはみんながスーパーマンになれるみたいな世界が、みたいなことを言ってるので、多分そういう気持ち入って作ってたなとは思いましたしね、そのインタビュー。はい。という感じで。現実いろいろありますが、そういうものもいろいろ考える機会にもなって、ね、希望も小さくいろいろみんなで考えていこうっていうような素晴らしい映画だったんじゃないかと個人的には思います。はい。
うん。今見るべきヒーロー映画
そうですね、今見るべきですね、
そうですね、はい、
ということでスーパーマンでした。はい、で次回は、みんないろいろ映画館や配信などで見てきた映画を、持ち寄って紹介する昨日何見たんをやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、では、告知で、おまけの方から映画ファンズルの告知なんですけども、ちょっと映画ファンズルというか、ちょっと今回は若干期間空きまして、次回がですね、10月19日、ちょっと先なんですけど、の日曜日に予定しています。まあ、映画好きの人でいろいろ映画の話、直接いろんな人と話したい方は、まあ、参加していただけるので、ちょっとチェックしていただけると嬉しいです。で、まあ、10月なのでハロウィンの時期なので、まあ、映画のコスプレ仮装なんかもしていて参加していただくことも可能なので、まあ、ちょっとしたなんかちょっとお祭り感も普段より悪いかなということで、はい、ちょっと、もしよかったら気にしておいてください、お願いします。
はい、そろそろお別れの時間となりました。次回のドイラジはメンバーが最近見た映画の感想をネタバレなしで語る昨日何見たんです。皆さんの最近見た映画の感想はもちろん映画以外の話題や普通オタも大歓迎です。メールや X のダイレクトメッセージなどでぜひお寄せください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com、 X のアカウント名は @映画_fan_radio です。また番組の感想をポストしていただく際にはハッシュタグドイラジをつけていただけると嬉しいです。
はい、ということで373回これにて終了。お相手は私おまけと
NBK と
ハタと
タンタンでした。
またね。